2月の3日金曜日です。今日は節分ですね。なんかそういう小さめな行事、日本の行事みたいなのはイタリアに来てからなんかあんまりしなくなったというか、まあもともと日本にいる時から一人暮らしの場合は節分だからって言って一人で豆まいたりしてなかったですけど、まあそういうね、ご家族がいる場合は多分やると思うんですけど、そういうのがね、やりにくくなったというか、できなくなったというか、やらなくなったというか、感じですけど、巻く豆、豆を巻く豆って何を使うんですかね。普通大豆を使うのかな、乾いてるね大豆を使うのが主なのかもしれないんですけど、まあ人によっては家が汚れるからピーナッツとかに代用したりしてる人もいるのかな、わかんないけど、そうで、なんか日本だとコンビニとかがそういうイベントごとを拾っていろんなねものを売るっていうそのことをね、割とやってると思うんですけど、だからね手軽に恵方巻きを手に入れられるからいいですね。でなんかちょっと気が向いたから恵方巻きでも作ろっかなとか言ってちょっと思って昨日の夜で、海苔とか買いに行こうかなとか思ったんですけど、なんか多分ね作ってもイタリア人の人好きじゃないんですよね。まあ別に私一人で食べてもいいんですけどね、どうせだったらイタリア人の人にこれが恵方巻きって言ってみたいな、日本では2月3日は節分の日でみたいな感じで説明してあげて、ごちそうしてあげたいところなんですけど、多分ねまず海苔がイタリア人の人好きじゃないんだよね。プラスチックみたいだねってよく言う人が結構いるのと、あとなんかイタリアではまあ寿司と呼ばれているものがね、裏巻きっていうの分かりますかね。海苔がこう裏に巻いてある、海苔が裏に巻いてあるって意味分かんないですね。海苔が日本みたいにこう外側に巻いてあるんじゃなくて、中側に海苔が巻かれてて、外にご飯が来るバージョンの巻き方ってあるじゃないですか。あれがいわゆる寿司っていう概念で呼ばれてるんですよね、イタリアって。なぜか分かんないけど、だからご飯の上にこうネタが乗っかってるっていう、普通の握り寿司っていうものをお寿司ですって日本人だと思うと思うんだけど、なんかこうね巻き寿司みたいなものがお寿司っていう風に思ってるイタリア人の人はたくさんいるんだよね。で、まあ、中に入ってる分にはなんか全然見えもしないし、あんまりこう食べても味も別にしないしさ、なんか食感も特にないじゃないですか。だから多分全然大丈夫だと思うんだけど、外側にこう巻かれるとなんかプラスチック外側に巻いて食べてるみたいな風に思う人が多分いるから、裏巻きが多分大人気だと思うんですけど、なんかねそうあんまりこう苦手な人が多いんだよね、海苔って。そうだから、まあ、海苔わざわざ買って、しかも超高いんですよ海苔ってイタリアで買うとね、多分日本で一袋なんか 薄い12枚ぐらい入ってんのかな、あれって日本だといくらぐらいなんですかね。今198円ぐらいで買えます。なんか多分それが多分イタリアで買うと7ユーロぐらいするのかな。いやでも多分持ってないと思いますこれは、多分それぐらいすると思うので、まあ、日本円にすると1000円ぐらいになるので、なんかわざわざそれを買ってまでなんかご質問するようなものでもないなと思ったんですよねって思ったらなんかやる気がバーってなくなったので作るのやめましたね。恵方巻きってでも美味しいですよね。なんか私はどっちかっていうとね、基本的にお魚のアレルギーなので、私は魚介類を一切食べれないので、普通の恵方巻きは食べれないんですけど、なんかこう野菜を入れたり、卵を入れたりとかして、ちょっとアレンジを加えて食べるのはすごい好きです。 失礼しました、でですね、今日話そうと思ったことはなんか特に理由はないんですけど、スリの話しようかなと思って、っていうのもなんか最近すごい観光客が増えたっていうこともあってスリがまた増え出したんですよね。でご存知の通り、皆さんもご存知の通り、私は去年の何月かな、今ぐらいかな、去年のほんと1年前ぐらいにすられたんですよ、お財布を。で滞在許可書、超超超大事な滞在許可書とか、あとまあ日本のクレジットカード、あとイタリアのねカードとかを全部持っていかれてしまったんですね。あとキャッシュカードも全部、そう、それですげえパニクったっていうねお話があるんですけれども、でもそのおかげで出会えた人もたくさんいたし、いろんな経験ができたので、まあ良くないけど、まあ、良かったっていうことにしないと辛いから良かったっていうことに今はなってるんですけど、自分の中でね。でもう最近になって、まあ、日本人の方も結構イタリア、ヨーロッパの方に旅行に来るっていうことをよく耳にするので、ぜひ皆さんにはそういうね楽しい旅行中に悲しい気持ちになってほしくないから、こういう時に気をつけてねっていうところをちょっと今日お話ししたいなと思います。でまあよくねその旅行会社とか行くとさ、添乗員さんがついてるツアーみたいなところに応募した場合、そういうのでイタリアに来るっていう場合は多分添乗員さんにもうほんと口酸っぱく何カバンは前に持ってくださいねみたいな感じですごい言われると思うんですね。確かにそうなんですよ。そうしておけば絶対に取られることはないから間違いないんですけど、なんかミラノの街中でバッグをその斜め掛けとか例えばしてるバッグを前に持って手でこう抱えたりとかしてると、もういかにも観光客の人、日本人っていうのがもうすぐ分かるんですよ。一目見て分かるんですよ。でスリをする方からしたら日本人余裕みたいな、なんかすりやすい、標的にしやすいみたいな感じに思われちゃうから、逆になんかそれって私日本人ですよっていうサインみたいなようなもんだから、私はあんまり良くないなと思ってて、でもちろんねこう抱え込んでおくのは大事なんだけど、まあそんなことしてるよりさ、大事、綺麗なその景色見たりとか、あとなんかこうね雰囲気をもっとよく観察したりとか、こうもっとこうフリーな気持ちで街歩きを楽しみたいじゃないですかね。でそのためにそこまでしなくてもいいけど、でもここのポイントは押さえてた方がいいよっていうところに関して言うと、やっぱり自分のカバンから目を絶対に離さないことで、なんかやっぱりお話とかにこう夢中になっちゃうとやっぱり目を離しがちなんだけど、そういうところを狙ってねスッて抜かれるんだよね、マジで。そうだから自分のバッグは絶対に目を離しちゃいけないし、目を離したらその何か抜かれるっていうよりはそのバッグのままそのまま持ってかれるってことが多いから、それはぜひ気をつけてほしいなって思うのと、あともちろんカバンを持っていく場合はチャックとかねでちゃんとこう口が閉まるバッグを持っていってほしいんですけれども、その場合はちゃんとチャックを閉めるということを習慣づけといてほしくて、開けたら閉める、開けたら閉めるみたいな、もうちょっとなんかリップ塗りたいから開けてリップ取ってちょっちょって塗ってしまうとかじゃなくて、もう取ったら一回閉めて塗って開けて入れて閉めるみたいな感じの動作をしてほしいなと思います。なんかねその狙われるとね見てるんだよね、そのずっとあの人次どういう行動するかなみたいな感じで、で隙あらばさって行かれるから本当に気をつけてほしくて、あとお財布とかはねポケットに入れないことで、チャックがもちろんあったら安心かなっ とは思うけど、でもそーっとチャック開けられてパッて取られる危険性もあるので、あのお財布とかはね本当にねポケット横のポケットには特に入れない方がいいです。でもし入れるんだったら内ポケット、あの胸元にある内ポケット、あのジャケットとかの中にあるね、あそこだったら、まあ、自分の目の前だからね絶対に取られることはないんだけど、あのそういうところにあの入れてください。でスマホも同様にです。あのね手元にあった方が便利だから、もちろんだからポケットとかに入れちゃいがちなんですけど、できればポッケとかには入れないで、だったら手で持ってた方がまだマシです。うん、で、そう手で持ってる時も本当に気をつけてほしいんですけど、私が聞いたことある事例では、あのドゥオモをね、ミラノの真ん中にあるドゥオモをね、こう写真撮影をしてたんだって、こうパチパチって撮ってたら左側からね、少年が走ってきてタタタタタタって、でそのパシパシャって撮ってたそのスマホをサッてかっさらって、あの右の方に向かって走って逃げてたっていうお話を私は聞いたことがあります。なのでそれ写真を撮ってる時とかも、その写真を撮ることにすごい夢中になっちゃって、まさか走ってきた少年に自分のスマホを撮られるなんて思わないじゃん。そうだから、なんかそういう隙を狙ってサッて撮られたりとかするから、特に日本人はアップルを持ってるじゃんね、iPhone を持ってるから、その iPhone って多分ね高く売れるんだよね、イタリアだと。そうで、だから高く売れる、いやおかしいな、なんだろうね、まあ高まあ欲しい、自分で使うのかな、ああいう人たちってちょっとわかんないけど、なぜならイタリアの iPhone の普及率って多分日本より確実に低いんですよ。なぜならすごく高いから、高くて買えないんだよね。だってさ、なんだっけ、 Android の携帯だったら3万とか出したらすごいいいの買えるじゃん。そう、でもそれで十分なんだよねっていう感じで使ってる方が多いから、iPhone ユーザーはね多分日本に比べたらすごく低いんですよ、比率がね。っていうのもあって、まあ、iPhone をこうなんだろう、かっさらって盗んじゃいたいみたいな人がいるのかな、売るわけじゃないねきっとね、そう多分自分で使うのかな、わかんないけど、そうっていうのもあって、iPhone は狙われやすいから気をつけてください、ぜひ。で、あとはお買い物に行った時に、お洋服屋さんとか行った時にね、まさに私はその時にやられてたんですけど、だいたいスリってグループなんですよ、単独犯ってあんまりいなくて、でグループで、で大体が一人がその気を引いて、その気を引かれてる間に、もう一人が抜いてくっていうやり方が、一番ポピュラーなんですけど、例えばなんか私がやられたバージョンで言うと、前もお話ししたんですけど、中国人のね、中国人って決めつけちゃいけないな、アジア人の日本人じゃない人に、すごい片言な日本語で、あすごいそのコート可愛いわねみたいな感じで、すごい似合ってるよ可愛いよとか言われててね、でやっぱりね、その日本語を喋ってくれるっていうことに対してさ、外国人の方が日本語を喋ってるっていうことに対して、私たちは嬉しいというかさ、なんていうの、別にすごいね、すごいブラックなこと言うと、別に大してね嬉しいとも何とも思ってないけど、なんかこうリアクションしなきゃいけないみたいなさ、それって多分ね、もう日本人のなんだろうね、いい心遣いがさ、もう出ちゃうわけよ。そのわざわざ日本人がいるって思ったから日本語喋ってくれてる、ありがとうって言ってあげなきゃいけないみたいなね。別にね、じゃあ私がこのイタリアで日本人でイタリア語喋ったからってイタリア人の人がうわすごいねなんて言う人なんて誰もいないけど、まあ日本人ってすごいさ過剰に褒めるじゃん。そうっていうのがもう染みついてるからさ、身にね。だから私もそれをやっちゃって、わすごいねみたいな感じで気がやっぱり惹かれちゃったんだよね、そのババアに。でそのおばさんが喋ってる間に、多分私のバッグに誰かが手を突っ込んで、そっからお財布を抜いたの。 うん、だからこういう風に気やすく、話しかけてくる他人がいてももうフル無視でお願いします。フル無視で。なんかね、あの普通にあのイタリア人の人でさ、そのなんかあのバッグ可愛いわねとか、そのコート可愛いねとか、服を褒めてくれたりとかさ、持ってるものを褒めてくれたりとかさ、身につけてるピアスとかを褒めてくれてくる人っているのよ、普通に。でそういう場合はありがとうって言いたいところなんだけど、でもそういういい人というか素直に嬉しいことを言ってくれる人の中 にあの悪魔が潜んでるわけで、そいつらはもう心にもないことを言って、日本人は日本語を喋る外国人にすごいこう興味を示すみたいなことを知ってて、であのそこを逆手にとってあのはめてくるやつらがいるわけだから、そういうのにはまらないように、あのもし心から褒めてくれる人がいたとしたら本当すいませんなんですけど、あの全く知らない人に話しかけられたらフル無視で、お願いします。そうじゃないとあのその中にいる悪どいやつにはめられる可能性があるからね、あの気をつけてください。で、例えばじゃあ、まあ、そのお洋服屋さんとかにいるとお洋服見るのに一生懸命で、あのカバンが割とね、あの目から離れちゃったりとかすることがあるかもしれないんだけど、あのよくこうなんだろう、服見て自分のカバン見て、服見て自分のカバン見てみたいな感じで、結構あの気にしながらね、バッグを気にしながらあの洋服選びもしていった方がいいんじゃないかなって思います。特にミラノは、ミラノのドゥオモとかの中心地はあの特に気をつけてください。で、あとはカフェとかに行った時もそうだね。カフェに行ってあのバッグどこ置こうみたいな風に思ってさ、あの背もたれの角とかにカバンをちょいってかけちゃったりとかすると、要は自分の背後にバッグを置いてることになるから、もうねそのやっぱりね、お話ししてると自分の対面に座ってくれてる人が見てくれてるだろうなんて思っちゃダメ。絶対あの話に集中してたら周り見えなくなってるから、あのその隙にパッて取られちゃうことなんてよくあるので、それもやらないでください。絶対に自分の視野に入るところにバッグは、置いとくようにしてください。で、カフェに入った時に、特に外のテラス席みたいなところに座ってる時に、なんか人がねこう近づいてきて、なんか紙とかね、まあ、よくあるのが地図だね、地図をね、今時紙の地図なんか使ってんじゃねえよとかってちょっと思っちゃうんですけど、まあ、それも手口で、紙をこう広げられてさ、でなんか、ここに私行きたいんだけどどうやって行けばいいかなみたいな感じで聞いてくるのね。でそういう聞いてる隙に、あの日本人ってよくさ、まあまあ、みんな世界中のみんなそうだと思うけど、携帯をあのテーブルの上に置いとくじゃん、ポッて。そう、それをね、あの広げた地図の下からかっさらっていくんだよね。それはよく ある話だと思うから聞いたことあると思うけど、本当にこれやってる人いるんですよ今でも、うん、だからなんかそういうことをしてきそうな人がいたり、あ してる人がいるって思ったら、もう速攻ね、あこいつ怪しいって思ったら、もし本当に道を聞きたい人がいたとしてもさ、もう教えなくていいから、そんなの、ただただ自分の携帯とお財布を守ってください。あ変な人が近づいてきたって思ったら、もう速攻もう携帯お財布みたいな感じでチェックチェックで、もう全部手で掴んどく、うん、これがすごい大事だからね。やっぱり話に集中するとか、何かを見るのに集中するとか、何かを選ぶのに集中するってなると、そういうところをねこううまく狙ってくるスリが多いから、うん、そういうところを頭に入れといてもらうだけでも、そんなね、まあ、カバンをこう大げさに抱えなくてもいいから、そういうところポイントをこう入れといてもらえると、少しでもスリを避けられると思うので、それは覚えておいてください。あともう 最大の危険ポイントはメトロと、バスです。で、まあ、ツアーガイド付きの人と、 観光する場合は、まあ、ツアーバスみたいなのを使うと思うから、 あんまりそのメトロとかバスとか乗ることはないと思うんですけど、やっぱり個人旅行でね来られる方はどうしてもミラノ市内も公共交通機関を使った方が時間がね短縮されしてこう回れるから、まあ、全然歩けるんだけどね、歩くと、まあ、時間の無駄になると思うから、まあ、そういうの使うと思うんですけど、そういうところを入るときは本当に気をつけてください。もうみんなスリーだって思ってていいと思う大げさだけどね。でも本当にいるんですよ、本当にいるんですよ、いっぱいで、もう顔が割れてる人とかいるの。もうインスタグラムにさアカウントがあってさ、ミラノのスリー集団のアカウントみたいな、だからそのスリー集団を追ってる人がいて、その人がなんかいつも動画とかを回してて、その人たちがスリするところを動画で撮ってそれをインスタで上げてくれるっていうアカウントが 2,3 個あるんだけど、なんかねそういうので毎日毎日毎日毎日動画が上がってるってわけ。っていうことは毎日毎日毎日毎日その人たちはそれをやってるわけだから、気をつけてください。特にチェントラーレとか、まあ、チェントラーレが一番かな。あとはドーモの駅もそうだねとか、まあ、黄色線赤線の真ん中あたりは気をつけてほしいなと思います。ほんとね、私も怖いですもん。もうなんか一回去られてからちょっとこう近寄ってくる人とかビクッてしますもんねなんかこの人何したいんだろうみたいな感じでちょっと挙動不審になってしまいますが、もうそれぐらい危機感を持ってないと避けられないから、ちょっと気を抜かないで、ミラノの場合は、まあ、ローマとかもそうなんだと思うけど、私はあんまりローマとかフィレンツェのこと知らないからね何とも言えないんだけど、ミラノは確実に気を張って歩いてください。もちろん楽しんでほしいので、そんなにこうねカバンを抱えてくれなんては言わないんですけど、ぜひ皆さんには嫌な思いをしてほしくないし、スリにあったらさ警察署に行って被害届もらって、でもしその中にパスポートなんて入ってたら大変じゃん。その被害届がないと大使館とか行ってパスポートの再発行とかするのとかできないから、なんかまあそういうのとかしなきゃいけなくなるじゃないですか。で多分そういう手続きをすごいちゃんと助けてくれるとは思うんだけど、大使館とか領事館の人たちが。でも少なからず自分がやらなきゃいけないことが増えるし、そんなことに1日も2日もさ費やすのとかマジでバカみたいじゃん。だからぜひそういうことがないように旅行をしていただきたいなと思います。皆さんにはねぜひミラノに来てほしいので、今日はこの話をしたいなと思いました。でもなんだろう、個人的な感想ですけど、みんなとは言わない、全員とは言わないんだけど、スリをしてる人ってイタリア人じゃないの、なんかねジプシーの人とかなんだよね。なんかもう顔が明らかに白人って言い方が良くないな、イタリア人じゃないわけよ、外国人なんだよね、イタリアじゃない国の人なんですよ、だからまあ顔で判断はできないけど、そのイタリアはスリが多い、イタリア人がスリをするっていう風に思ってほしくなくて、イタリアでスリが多いのは別にイタリア人の人がスリをしてるわけじゃないから、イタリアでスリが多いのはイタリアにいる外国人のやつらが街のなんだろう安全を怪我してるわけね。だから本当に申し訳ないんだけど、いないでって思うね、ここにいないでって思いますね。本当に人たちがいなかったらもうちょっと平和になると思うんだよねこの国は、で人たちがなぜイタリアをわざわざ選んできてるのかっていうのもわからないし、なんだろうね、まあ、世界中にいるんだろうけど、 で、あでね、イタリアにはさ、あの妊婦の人もしくはちっちゃい子、まあ、何歳っていうのちょっと覚えてないんですけど、ちっちゃい子をと一緒にいるお母さんに対して、もし何かをされたとしても、その人に対して、まあ、正当防衛みたいなことをできないっていう法律があるんだよね。だから触れちゃいけないっていう法律がなんかあるみたいなんだよね。でもしさ、妊婦にあの何すられたとしてさ、あこいつすられたって思って返せみたいな感じでこう腕とか掴んだりとかするのがダメなんだよね。なぜならその人は妊婦だから。うん。でそれをうまく使ってそのスリをしてる集団、外国人グループは一人そのグループの中に妊婦を入れてあのスリを働いてるの。そう、それで、え私は妊婦なんだからあなたは私に触れない、触れられないとかって言って逃げてくんだよね。そう。でもさ、あの人たちのグループって誰かしら年がら年中妊娠してるの。本当にさ、あの今から言うことはピーって入れないといけないんだけど、私から言わせるとなんかシリコンでも突っ込んでんのかとか思っちゃうんだけどなんかね、そのぐらい誰かしらが絶対に妊娠してるんだよね、年がら年中ずっと。で本当私あのスリ嫌いだから、あの綺麗な言葉使えないんですけど、本当にいなくなってほしい。もうなんかあのみんなが幸せにただ暮らしたいだけなのに、あいつらがいるだけですごい気分悪くなるとか、生活に支障が出たりとかする人が多いわけ、私たち何もしてないのに。であいつらはただ人のお金を踏んだくって生活してるっていう、もうなんかなんでここに存在するのあなたたちって私って思っちゃうんだけど。でなんかね、イタリアってさすごいいい国だからさ、あの例えば滞在許可証とか持ってなくても子供が生まれそうとか死にそうな怪我したとかってなるとね、医療従事者の方たちが助けてくれるわけよね。違法滞在をしてる人でも助けてくれちゃうの。そういう、まあ、いい国なの。でもなんかそこをなんだろう、逆手にとってさ、なんか悪い方にっていうか、どうせ私妊娠して子供生まれる時になったら助けてくれるんでしょみたいなノリで妊娠してるなんか、ね、不法滞在者がいっぱいいるんだよね。もうほんとそれがね、もうムカついてしょうがない。で私たちからしたらビザ取るの結構大変だから、なんかそこをすごい一生懸命頑張ってるのに、あいつらは何にも、もうお金も持ってないし、その滞在する資格も持ってないし、なんかあのほんとかわいそうな人たちなんだよね。かわいそうっていうか、もう全然かわいそうと思ってないけど、なんかもうあの底辺の底辺、もう底の底みたいな人たちだから、ああいう人たちの存在が私はもう本当にあのイラついて仕方がないんだけど、なんかそういう人たちに嫌な思いをあのさせられるっていうのはさ、もう本当人生無駄してるような気がするから、なんかそれに皆さんに会ってほしくないので、ぜひ今日言ったポイントはぜひ覚えておいてもらって、あのとにかくお財布とパスポートと携帯はあの守り抜いて、でも楽しんで、イタリア旅行に来ていただきたいなと思います。で特に本当に人がぎゅうぎゅう詰めになるような混む場面のところでは、カバンは抱きかかえていいと思います。うん、そういう場合はね、平気で何ファスナーをピーって開けて カバンの中に手を突っ込んでゴソゴソってやってくるやつがいるのよ。そういう輩がいるので、ぎゅうぎゅう詰めみたいななってる場合はバッグは前に持って抱きかかえるみたいな感じが一番安全かと思います。はい、という感じですね。なんかもうね、私そういうさ、筋が通ってないことする人大っ嫌いなの。だからなんかそのスリとかさしてる人の話とかするとなんかもう頭に行き過ぎて頭に本当に血が上っちゃうんだよね。なんかもう人間として信じられないし、生きてることにもう生きてることが罪じゃんお前らって思うから悪いけどね。私はもう何のあの無宗教の人なので、なんかそういう考え方とか知らないけど、なんかああいうね下劣なやつらはね本当にもうちょっと考えた方がいいね、自分たちの生き方をねもうそんなキャパもないんだろうけどね、あの人たちはね。そうだからね、皆さん気をつけてください。私も気をつけます。特に私はチェントラーレの近くに住んでるので、そう日頃から気をつけてないとなと思ってるんですけどね。はい、ということで最近私の近所でね2件大きな事故があってね、道が広いっていうのもあるんですけど、その自転車とトラックの事故とかね、あとはブレーキが効かなくなっちゃった車の事故とかね、そういうのが あるので、ぜひなんかそういう歩道を歩いてても巻き込まれちゃわね、巻き込まれる可能性があるものでもあると思うから気をつけないとなと思っております、最近特に。はい、それではいい節分をお過ごしください。あ、そうだ、一個言おうと思ったんだ。なんかね、2月3日ってイタリアでもなんかの日みたいで、なんかパネットーネっていうさ、焼き菓子があるっていう話したじゃないですか、昔前、まあ何回もしてると思うんですけど、そう、そのあれってね、クリスマス当日に食べるものではあるんですよ、一応ね。うん、でまあ9月ぐらいから売り始めるんだけど、もう本当はゴールとしてはクリスマスにそれを食べるっていうのが、あるんですよね。でそのクリスマスでみんなでパネットーネを食べて、で、まあ、でかいからさちょっと余るわけですよ。でちょっと余らしといて、そのパネットーネを、その余らしといたパネットーネを2月3日に食べると、なんか喉とかなんだっけな、なんかそういうの喉系の病気にならないみたいな、なんかそういうおまじないなんていうのしきたり、わかんないけど、なんかそういうのがあるらしくて、まあ節分と一緒だよね。だからなんかそういうのを昔から信じてやってるイタリア人の方たちもいるみたい。うん、相当パッサパサだと思うけどね。だってさ、もう何1ヶ月ちょい経ってるわけじゃん、12月25日から2月3日ってことは、うん、でその間にもう水分全部抜けてるよねまあ焼き菓子だからね食べれないことはないんだけど、なんかあんまり美味しくないだろうなと思いますね。てか逆にもう水分がなさすぎて喉に良くなさそうだけど、なんかそういうしきたりがあるみたい、なんでかは分かんないけど、うん、もし気になる人がいたら調べてみてください。はい、ということで今日はおしまいです。